説明をしたんですけども、思い出していただきましょう。終末というもの、観難時代というものについて勉強するときには、聖書が基盤となるんですけれども、聖書では3つの異なる角度からこれを説明しているということをしっかりと見極めないといけないということを言いました。そのうちのどれに基づいて話をしているのかということを確かめておく必要があるんです。一つは旧約聖書に書かれている終末、観難時代に関するものというのがあります。から二つ目には、四つの福音書でイエス・キリスト自身が弟子たちに説明をしている終末、観難時代に関するものがあります。それから三つ目には、黙示録をはじめとして、ローマ人への手紙からユダの書までで教えている終末、観難時代に関するものがある。この終末あるいは観難時代といったものにどういうものが起きるのかということを知るためには、この3つの分野ともに調べることが必要になります。で、先週は終末に関するイエスの教えについての学びを始めたところで時間切れになりました。気をつけていただきたいのは、イエス・キリスト自身が教えている終末というものは、ユダヤ人たちで古い契約のもとにイエスの弟子となった人たちが対象となっているんです。現在の私たちというもの、あの当時異邦人と呼ばれていたものにとっては、しかもイエス・キリストを救い主と信じて生まれ変わりをした私たちにとっては、大切な教えとはなっているんですけれども、奥義というものについて触れていないので、この点でイエス・キリスト自身が教えている終末というものに関しての勉強をするときに注意をしないといけなくなります。だから先週の続きとして、ここから入りましょう。マタイの福音書24章の1節から読んでいきましょう。マタイの24章の1節から読んでいきます。イエスが宮を出て行かれるとき、弟子たちが近寄ってきてイエスに宮の建物を指し示した。そこでイエスは彼らに答えて言われた。このすべてのものに目を見張っているのでしょう。誠にあなた方に告げます。ここでは石が崩されずに積まれたまま残ることは決してありません。イエスがオリーブ山で座っておられると、弟子たちが密かに身元に来て言った。お話しください。いつそのようなことが起こるのでしょう。あなたのこらえる時や世の終わりにはどんな前兆があるのでしょう。そこでイエスは彼らに答えて言われた。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそキリストだと言って多くの人を惑わすでしょう。また戦争のことや戦争の噂を聞くでしょうが、気をつけて慌てないようにしなさい。これらは必ず起こることです。しかし終わりが来たのではありません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉と地震が起こります。しかしこのようなことは皆海の苦しみの始めなのです。その時人々はあなた方を苦しい目に遭わせ殺します。また私の名のためにあなた方は全ての国の人々に憎まれます。またその時人々が大勢つまずき、互いに裏切り憎み合います。また偽預言者が多く怒って多くの人々を惑わします。不法がはびこるので多くの人たちの愛は冷たくなります。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われます。この御国の福音は全世界に述べ伝えられて、すべての国民に明かしされ、それから終わりの日が来ます。それゆえ、預言者ダニエルによって語られたあの荒らす憎むべき者が聖なるところに立つのを見たらば、その時はユダヤにいる人々は山へ逃げなさい。屋上にいる者は家の中の物を持ち出そうと下に降りてはいけません。畑にいる者は着物を取りに戻ってはいけません。だがその日、悲惨なのは身重の女と血の美子を持つ女です。ただあなた方の逃げるのが冬や安息日にならないように祈りなさい。その時には世の初めから今に至るまで、今らかつてなかったような、またこれからもないようなひどい苦難があるからです。もしその日数が少なくされなかったら、一人として救われるものはないでしょう。しかし選ばれた者のためにその日数は少なくされます。その時それはキリストがここにいるとかそこにいるとかいうものがあっても信じてはいけません。偽キリスト、偽預言者が現れて、できれば先民をも惑わそうとして、大きな印や不思議なことをしてみせます。さあ、私はあなた方に前もって話しました。だから、たとえ空荒野にいらっしゃると言っても、飛び出して行ってはいけません。 それは部屋にいらっしゃると聞いても信じてはいけません。人の子の来るのは稲妻が東から出て西にひらめくように、ちょうどそのように来るのです。額のあるところにはハゲタカが集まります。弟子たちはイエスに向かって3つの質問をいたしました。これは3節です。イエスがオリーブ山に座っておられると弟子たちが密かに身元に来て言った。お話しください。最初の質問、いつそのようなことが起こるのでしょうか。古い勢力が崩れ落ちるのか、異邦人によってエルサレムが踏み荒らされるのがやまるのか、そしてイスラエルの人たち、ユダヤ人たちが待ち望んでいる新しい王国を築くことができるのか。これが質問の一つです。二つ目には、あなたが来られる時にはどういう前兆があるか。あなたが来られる、イエス様が来るのはいつか。これイエス様の再来です。イエス様の再来でもって新しい王国が始まる。だからそれがいつなのですかと二つ目に質問しています。三つ目には、この世の終わりにはどのような前兆があるのでしょうか。まあ、この三つ目のこの質問ですね、実は細かに分けますと内容的に二つに分けることができます。観難時代に入るときにはどういう前兆があるのか、それからもう一つは観難時代が終わるときにはどのような前兆があるのか。で、この一番目の質問に対しては、古い勢力はいつ崩れるのかという質問に対する答えは、このマタイの福音書には記されてないんです。ルカの21章に答えがあります。だからルカの21章の20節から読んでみましょう。それでその答えを見つけてみたいと思います。ルカの福音書21章の20節から読んでいきます。しかしエルサレムが軍隊に囲まれるのを見たら、その時にはその滅亡が近づいたことを悟りなさい。その時ユダヤにいる人々は山へ逃げなさい。都の中にいる人々はそこから立ち退きなさい。田舎にいる者たちは都に入ってはいけません。そこにこれは書かれているすべてのことが成就する報復の日だからです。その日悲惨なのは身重の女と血のみ子を持つ女です。この世に大きな苦しみが望み、そのために身怒りが望むからがです。人々は剣の刃に倒れ、捕虜となってあらゆる国に連れて行かれ、異邦人の時の終わるまでエルサレムは異邦人に踏み荒らされます。そして月と星には前兆が現れ、地上では諸国の民が海と波とが荒れどよめくために不安に陥って悩み、人々はその住む全てのところを襲おうとしていることを予想して、恐ろしさのあまり気を失います。天の万象が揺り動かされるからです。その時人々は人の子が力と輝かしい栄光を帯びて雲に乗ってくるのを見るのです。これらのことが起こり始めたなら、体をまっすぐにし頭を上に上げなさい。贖いが近づいたのです。異邦人の時の終わるまでエルサレムは異邦人に踏み荒らされる。これがいつ古い勢力が崩れるのかというイエス様が与えた予言です。二つ目の質問に対する答えと三つ目の質問に対する答えとは、マタイの24章では順序が逆になっております。三番目の質問の答えを先に与えている、まあ、時間的に見たらその方が実は正しいんです。この世の終わりにはどういう前兆があるのですか。観難時代に入るのにはどういう前兆があるのか。マタイの24章でイエス様がこう言いました。4節から読みます。そこでイエスは彼らに答えて言われた。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそキリストだと言って多くの人を惑わすでしょう。また戦争のことや戦争の噂を聞くでしょうが、気をつけて慌てないようにしなさい。これらは必ず起こることです。しかし終わりが来たのではありません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉と地震が起こります。しかしそのようなことは皆海の苦しみの始めなのです。その時人々はあなた方を苦しい目に遭わせ殺します。また私の名のためにあなた方は全ての国の人々に憎まれます。またその時は人々が大勢つまずき、互いに裏切り憎み合います。また偽預言者が多く起こって多くの人々を惑わします。不法がはびこるので多くの人たちの愛は冷たくなります。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われます。 この御国の福音は全世界に述べ伝えられ、すべての国民に明かしされ、それから終わりの日が来ます。どういう前兆があるのか、その中の一つです。私こそキリスト救い主である。私が患難時代の苦しみからあなたを救うことができると名乗る者がたくさん現れるようになると予言しております。まあ、現在もですね、そんなのが何人かいるんですけども、そういう予言がある。戦争が起きる、世界中を戦争に巻き込むような大きなものが起きる、戦争が起きるという噂も立つようになると言っております。これもいつもですね、今現在言われております。世界の平和が壊れる、この時に反キリスト者が平和を説くんです。で、反キリスト者というのは患難時代にサタンの手先となって行動する人のことを言います。光の使いに変装して言葉巧みに世界中を平和にいたします。世界中がこの平和に酔いしれるようになる。その後で、まあ極端に言っちまえばハルマゲドの戦いに入るんです。10節でいきますと、大勢の人がつまずき、互いに裏切り憎み合いますと書いてある。どういう理由でつまずくのか、どういう理由で惑わされるのか、騙されるのか、簡単です。この聖書、神の言葉をしっかりと理解をしていないから反キリスト者の言葉に騙されるんです。つまずくんです。10節、偽預言者が多く怒って多くの人々を惑わします。偽の預言でもって神様の教え指示とは違うものを神様からの預言であるという人がたくさん出るようになる。預言というのは何なのか、究極のところ人の口から出された言葉でしょ。どうやったら偽の預言に惑わされなくなるのか、ヘブルの4章の12節で答えがあります。神の言葉、教え、約束をしっかりと守るということです。不法がはびこるので多くの人たちの愛は冷たくなります。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われます。ここでもって多くの誤解を受けます。苦しみをじっと我慢しているという意味ではないんです。神の言葉、教えだけを信じて取り入れ、それに従い、それ以外のものは一切信じない、聖書で裏付けのできないものは一切取り入れない、これが最後まで耐え忍ぶということです。言い方を変えたら、感覚から来るもので動かされないということです。で、神様の言葉をどこまで信じるのか、聖書で裏付けできないものはどこまで取り入れないようにするのかという質問が当然出てくるんですけども、その答えが15節からイエス様が説明した答えになります。例えばですね、23節までいきますと、キリストがここにいる、そこにいる、キリストが荒野にいる、部屋にいる、信じてはいけないんです。これは人の口から出る言葉です。で、24節では、できれば先民をも惑わそうとして大きな印や不思議なことを偽預言者がするとまで預言しております。先民とは何なのか、固く信仰に立っている人です。神の言葉以外には信じないという決心をした人でありながらも、その人たちが惑わされるというんです。どうやって惑わされるのか、大きな印、奇跡、超能力的なことで惑わされるんです。これは全部感覚から来てるんですよ。それで27節では、イエスの再来の方法が記されています。患難時代にどういうことが起きるのか、イエス様は細かい説明していない。 だけれどもです、ちょっと横道になるけれども、これ大切な点なので、ぜひ覚えておきましょう。それは何かといったらですね、片方で神様の言葉がある。この聖書で書いてあるものがある。聖霊が知らせてくれるものがある。もう片方で人の口から出る言葉があります。例えば予言なるというのがある。この違いをしっかりと見分けるということがどれぐらい大切なのか。言い直しをしましょう。人の口から出る言葉というものはどんな内容のものであろうとも、たとえこれは聖霊があなたに告げるように言いましたといった形のものであろうとも、これは神様が与えられたメッセージですと言ったものであろうとも、その予言をすべてあなたがこの聖書で裏付けをしないままで受け入れてしまう。ただどういうことになるか。最後まで耐え忍ぶというのがどれほど大切なのかというのをですね、この聖書の中から具体例で説明してみましょう。横道になるけれども、非常に大切なところが勉強していきたいと思う。どこまで分けなければいけないのか。列王記第1の13章を開けていきましょう。これは完全な横道です。横道だけどこれ非常に大切だから、これぜひともですね、皆様に勉強しておいていただきたい。列王記第1の13章の1節から読んでいきます。その出来事をしっかり覚えてくださいよ。気をつけておいてくださいよ。読んでいきますよ。一人の神の人が主の命令によってユダからベテルにやってきた。ちょうどその時、ヤロブアムは子を炊くために祭壇のそばに立っていた。するとこの人は主の命令によって祭壇に向かい、子を呼ばって言った。祭壇よ、祭壇よ、主はこう仰せられる。見よ、一人の男の子がダビデの家に生まれる。その名はヨシア。彼はお前の上で子を炊く。高きところの祭司たちを生贄としてお前の上に捧げ、人の骨がお前の上で焼かれる。その日彼は次のように言って一つの印を与えられた。これは主の告げられた印である。見よ、祭壇は裂け、その上の灰はこぼれ出る。ヤロブアム王はベテルの祭壇に向かって叫んでいる神の人の言葉を聞いたとき、祭壇から手を伸ばして彼を捕らえよと言った。すると彼に向けて伸ばした手はしなび、戻すことができなくなった。神の人が主の言葉によって与えた印の通り、祭壇は裂け、灰は祭壇からこぼれ出た。そこで王はその神の人に向かって言った。どうかあなたの神主にお願いをして私のために祈ってください。そうすれば私の手は元に戻るでしょう。神の人は主に願ったので、王の手は元に戻り、前と同じようになった。王は神の人に言った。私と一緒に家に来て食事をして元気をつけてください。あなたに贈り物をしたい。すると神の人は王に言った。たとえあなたの家の半分を私にくださっても、あなたと一緒に参りません。またこのところではパンも食べず水も飲みません。主の命令によってパンを食べてはならない、水を飲んではならない、また元来た道を通って帰ってはならないと命じられているからです。こうして彼はベテルに来た時の道は通らず、他の道を通って帰った。一人の年寄りの預言者がベテルに住んでいた。その息子たちが来て、その日ベテルで神の人がしたことを残らず彼に話した。またこの人が王につけた言葉を父に話した。すると父は、その人はどの道を行ったかと彼らに尋ねた。息子たちはユダから来た神の人の帰って行った道を知っていた。父は息子たちに、ロバに蔵を置いてくれと言った。彼らがロバに蔵を置くと、父はロバに乗り神の人の後を追って行った。その人がカシの木の下に座っているのを見つけると、あなたがユダからおいでになった神の人ですかと尋ねた。その人は私ですと答えた。彼はその人に、私と一緒に家に来てパンを食べてくださいと言った。するとその人は、私はあなたと一緒に引き返し、あなたと一緒に行くことはできません。このところではあなたと一緒にパンも食べず水も飲みません。というのは、私は主の命令によってそこではパンを食べてはならない、水も飲んではならない、元来た道を通って帰ってはならないと命じられているからです。彼はその人に言った。私もあなたと同じく預言者です。御使いが主の命令を受けて私に、その人をあなたの家に連れて帰り、パンを食べさせ水を飲ませよと言って命じました。こうしてその人を騙した。
そこでその人は彼と一緒に帰り、彼の家でパンを食べ水を飲んだ。彼らが食卓に着いた、いた時、その人を連れ戻した預言者に主の言葉があったので、彼はユダから来た神の人に叫んで言った。主はこう仰せられる。あなたは主の言葉に背き、あなたの神主が命じられた命令を守らず、主があなたにパンを食べてはならない、水も飲んではならないと命じられた場所にしっかりして、そこであなたはパンを食べ、水を飲んだので、あなたの亡骸はあなたの先祖の墓には入らない。彼はパンを食べ、水を飲んで後、彼が連れ戻った預言者のためにロバに鞍を置いた。その人が出ていくと、獅子が道でその人に会い、その人を殺した。死体は道に投げ出され、ロバはそのそばに立っていた。獅子も死体のそばに立っていた。そこを人々が通りかかり、道に投げ出されている死体とその死体のそばに立っている獅子を見た。彼らはあの年寄りの預言者の住んでいる町に行って、このことを話した。その人を途中から連れ帰ったあの預言者は、それを聞いて言った。これは主の言葉に背いた神の人だ。主が彼に告げた言葉通りに、主が彼を獅子に渡し、獅子が彼を裂いて殺したのだ。こうして息子たちに、ロバに鞍を置いてくれと言ったので、彼らは鞍を置いた。彼は出かけて行って、道に投げ出されている獅子と、その死体のそばに、道に投げ出されている死体と、その死体のそばに立っているロバと獅子とを見つけた。獅子はその死体を食べず、ロバを裂き殺してもいなかった。そこで預言者は神の人の死体を取り上げ、それをロバに乗せて、この年寄りの預言者の町に持ち帰り、痛み悲しんで葬った。彼が亡骸を自分の墓に納めると、皆はその人のために、ああ我が兄弟と言って痛み悲しんだ。彼はその人を葬って後、息子たちに言った。私が死んだら、あの神の人を葬った墓に私を葬り、あの人の骨のそばに私の骨を埋めてくれ。あの人が主の命令によってベテルにある祭壇とサマリアの町々にあるすべての高きところの宮戸に向かって呼ばわった言葉は必ず成就するからだ。さあ、ここでもってまずですね、登場人物は2人です。1人は神の人です。ヤロブアム王が癒されたお礼にご馳走をしようとしたときに、この8節と9節と答えた人、これが神の人です。たとえあなたの家の半分を私にくださっても、あなたと一緒には参りません。またこのところではパンも食べず水も飲みません。主の命令によってパンを食べてはならない、水も飲んではならない、また元来た道を帰ってはならないと命じられているからです、と言った神の人、これが途上人物の一人です。もう一人は年寄りの預言者です。15節に行きますと、彼は年寄りの預言者はその人に、私と一緒に家に来てパンを食べてくださいと誘った。それに対して神の人は16節こう言いました。私はあなたと一緒に引き返し、あなたと一緒に行くことはできません。このところではあなたと一緒にパンも食べず水も飲みません。というのは、私は主の命令によってそこではパンを食べてはならない、水も飲んではならない、元来た道を通って帰ってはならないと命じられているからです。ところが、年寄りの預言者は嘘をつきました。神の人を騙しました。18節。彼はその人に言った。私もあなたと同じく預言者です。御使いが主の命令を受けて、私にあの人をあなたの家に連れ帰り、パンを食べさせ水を飲ませよと言って命じました。これ嘘ですよ。神様、神の人を騙してるんですよ。20節いきましょう。彼らが食卓についていたとき、その人を連れ戻した預言者に主の言葉があったので、彼はユダから来た神の人に叫んで言った。主はこう仰せられる。あなたは主の言葉に背き、あなたの神主が命じられた命令を守らず、主があなたにパンを食べてはならない、水も飲んではならないと命じられた場所にしっかりして、そこであなたはパンを食べ水を飲んだので、あなたの亡骸はあなたの先祖の墓には入らない。つまり、あなたは死ぬ。しかもそれが先祖の墓に戻れない死に方をすると言ったんですよ。予言したんです。26節、死んじゃったって何を言ったか。その人を途中から連れ帰ったあの預言者はそれを聞いて言った。それは主の言葉に背いた神の人だ。 主が彼に告げた言葉通りに主が彼を獅子に渡し獅子が彼を裂いて殺したんだと言ってる人のがあります。神の人は死にました。さあこの出来事を読んだ時ですよ、多分ですね皆さん自身も疑問を持つと思うんです。神の人が年取った預言者に騙された時に、これでは18節の段階でもってどうして神の霊は神の人に忠告を与えなかったのか、この預言者の言うことは嘘である、信じてはいけない、この預言者と一緒に行ってはならないという忠告を何で与えていないのか、あるいはですよ、神の人が預言者のところでパンを食べ水を飲む段階でもってどうして主は神の人に食べるな飲むなと言わなかったのか、それだけじゃない、どういう理由で主はこの嘘つきの預言者の口調を通して20節から22節の言葉を言わせてるのか。主はこう仰せられる。あなたは主の言葉に背き、あなたの神主が命じられた命令を守らず、主があなたにパンを食べてはならない、水も飲んではならないと命じられた場所にしっかりして、そこであなたはパンを食べ、水を飲んだのであなたの亡骸はあなたの先祖の墓に入らない、あなたは死ぬ。なんでそんなこと言わせてるのか。自分が誘ってるんでしょ。という疑問、質問を持ちます。神様のやり方に何か不満を感じます。この点で先ほどの話題に戻ります。人の口から出た言葉を絶対に信用しちゃいけない、神様のこの言葉だけは信用しなかったら観難時代は耐えられないと言ってる。最後まで神様の言葉だけをしがみついて耐え忍んだら救われると言ってる。さあそれはどういう意味なのか、皆さん注意して聞いていただきましょう。どうして年取った預言者が神の人を騙して食事に誘ったときに主の言葉と主の命令と違う行動を取らせようとしたときに神の霊は神の人に忠告を与えなかったのか、答え申しましょう。神の人は主の教え戒めを主からの命令をすでに受けていました、知っていました。知っていたからこそ8節と9節でもってこのヤロブアムの王様に向かって宣言してるわけでしょ。たとえあなたの家の半分を私にくださってもあなたと一緒には参りません、またそのところではパンも食べず水も飲みません、主の命令によってパンを食べてはならない、水も飲んではならない、また元来た道を通って帰ってはならないと命じられているからです。それだけじゃない、この主からの命令を知っているからこそ今度はその預言者が言ってきた時に言ってるわけでしょ。16節、私はあなたと一緒に引き返しあなたと一緒に行くことはできません、そのところではあなたと一緒にパンも食べず水も飲みません、というのは私は主の命令によってそこではパンを食べてはならない、水も飲んではならない、元来た道を通って帰ってはならないと命じられているからです。さあ知ってるからこそ年寄りの預言者にこういう答え出してるんですよ。それなのにここ大切です。この年寄りの預言者が18節と言いました、私もあなたと同じく預言者です、御使いが主の命令を受けて私にあの人をあなたの家に連れて帰りパンを食べさせ水を飲ませようと言いました、命令しましたと言った時にこの預言者の言葉を、預言者の口から出る言葉を、たとえ天使が言ったものであろうと神様が言ったものであろうと聖霊がこう言いなさいと私に言いましたというものであろうと主の命令に反することでしょ。 主の命令はパンを食べてはいけない、水を飲んではいけないと命じていることなんです。だからそれから反することでしょ。なんだからこの主の命令、主の言葉に反することを言われたときにはすぐに主に問い合わせをするべきだったんです。ところがですよ、これ気をつけていきましょう。私たちがじゃあよかった、神の人がここで問い合わせをするべきだった、あの年寄りの預言者の言うことは正しいのでしょうかという問い合わせをしたらいいか。この問い合わせが正しくないんです。よく聞いてくださいよ。もう一度繰り返しますよ。主の命令が一つ出された。水も飲んではいけない、パンも食べてはいけない。なのにこちらでは預言者が別なことを言った。主がこう言いました、パンを食べなさい、水を飲ませなさいと命令しました、だから来て食べてくださいって。その時に私に与えられた主の命令はこうだから、どうしてその命令が変わったのか、主に問い合わせをするべきだったんです。だけどその問い合わせをするときに、この年寄りの預言者の言うことは正しいのでしょうかという問い合わせは正しい問い合わせではないと今言ってるんです。これを気をつけてほしいんです。なんでか、神の人は主からの命令を聞くことができたわけでしょ。だもんだからヤロブアム王様に向かって言葉を言い、この年寄りの預言者に向かってもパンも食べず水も飲みませんと宣言までしてるぐらいなんですよ。なのにこの預言者のことは正しいでしょうかという質問しちゃいけないんです。どういう質問しなきゃいけないか、どういう問い合わせをしなきゃいけないか、皆さん学んでくださいよ。主よ、あなたは私に対する命令を変えたんですか。もしもあなたがその命令を変えたんだったらば、どうして私に直接知らせてくれないんですか。どうしてこの年寄りの預言者の口を通して私に知らせようとなさるのですかと問い合わせをするべきなんです。わかります。この預言者の言うことは正しいんでしょうか。最初から正しくないの分かってるわけです。人の口から出た言葉です。神の言葉はちゃんと与えられています。だから神の言葉、あなたの言葉が変わったのかと質問しなきゃいけないんですよ。もっとはっきりと言いますと、神の人はこの時点でこう言うべきだったんです。主よ、あなたは私に向かってパンを食べてはならない、水も飲んではならない、元来た道を通って帰ってはならないと命令しました。だからその命令を変えるのなら一番初めに私に言うべきです。直接あなたから命令を変えた、だからここでパンを食べてよい、水を飲んでよいという指示があるまでは私はパンも食べず水も飲みませんと言うべきだったんです。それほどに主の言葉、主からの指示に忠実であるべきだったんですよ。ところが神の人はそういう問い合わせをするんでもなく、たとえ預言者とは言っても人の口から出た言葉を信じて主の教え、主の言葉をないがしろにしているから、主はその時点なんて神の人に忠告を全然与えなくなるんです。わかります。だけれども神の主の言葉はこの神の人に与えなければいけない。だけども神の人には与えない。どうやって与えるか。その場に居合わせた、一緒に食事をしている年寄りの預言者だけしかいないんですから、その預言者を通して主の言葉を神の人に与えざるを得ないわけです。だからそのだまかした預言者の口調を通して何つったか、20節言ってるわけでしょ。主はこう仰せられる、あなたは主の言葉に背き、あなたの神主が命じられた命令を守らず、主があなたにパンを食べてはならない、水を飲んではならないと命じられた場所にしっかりして、そこであなたはパンを食べ水を飲んだから、あなたの亡骸はあなたの先祖の墓には入らないということを主が神の人に言いたいけれども、神の人に直接それから言うか、言いません。ちゃんと神の命令があるのに、指示があるのに、神の言葉があるのに、それを知っているのに、それを破って問い合わせもしないで動いた後で神様があなたに同じ指示を出すか、同じことを問いかけるか、
問いかけないんです。他の人を通して行ってきます。行ってくるときにたまたまこのウイスを言った預言者しかいないから、その預言者の口を通してこういうことまで言うんです。これほどまで言うんですね。人の口から出る言葉というものと神の指示というもの、命令というもの、教えというもの、この聖書に書かれているものと私たちがはっきりと区別をつけなければいけないんですよ。だまかされたらあなたの責任なんですよ。なんでか、あなた聖書を持ってるでしょ。聖書には神の言葉、約束、神の教えが書かれてるんですよ。読むこともできるわけでしょ。読めないわけじゃない、読めるんです。意味も理解できるようになってる。その上に皆さんには聖霊が宿ってる。聖霊様も教えてくれる。だからたとえどんな有名な預言者が言った言葉であろうとも、人の口から出た言葉というものはどんな内容のものであろうとも、聖書で裏付けできないものは絶対に受け入れない、信じないという決心と実践とか必要だというのを分かっていただけると、どれほど大きな印を出そうとも、幻で見たものであろうと、どんな大きな奇跡が起ころうと、聖書で裏付けのできないものは信じないという決心が必要なんです。そこまでして動いたものが最後まで耐え忍ぶものなんです。それが救われるんですよ。できれば先民をも惑わそうとして大きな印や不思議なことをしてみせますと、マタイの24章の24節で言ってる。しかし最後まで耐え忍ぶものは救われますとイエスの教えがあります。これ両方ともですね、注意して聞いていただきましょう。これからどんどんどんどん世の中はですね、ひどくなってきます。サタンの活動激しくなります。週末に近づければ近づくほどこの動きはきつくなってくる。だから余計に神様のこの言葉だけを頼りにして動くので、行動するんなかったら、生活するんなかったら、みんな惑わされます。まあ、先ほどの話に戻りましょう。弟子たちの質問の3番目は2つに分けることができると言いました。この世の終わりにはどんな前兆があるのか、この質問を先ほど2つに分けました。観難時代に入る時にはどういう前兆があるのか、観難時代が終わる時にはどういう前兆があるのか、この観難時代が終わる時にはどういう前兆があるのかという答えは、先ほど2番目のあなたが来られるのいつですかというのと同じになります。つまりイエス・キリストの再来によって観難時代が終わります。だから観難時代が終わるのはいつか、これはイエス様の再来が前兆です。さあ、じゃあいつなのか。マタイの24章の29節からその先読んでみましょう。そうするとちゃんと預言が、イエス様の口を通して預言が与えられております。マタイの24章の29節からいきます。だがこれらの日の苦難に続いてすぐに太陽は暗くなり、日は光を放たず、星は天から落ち、天の晩鐘は揺り動かされます。その時人の子の印が天に現れます。すると地上のあらゆる種族は悲しみながら、人の子は大能と輝かしい栄光を帯びて天の雲に乗ってくるのを見るのです。人の子は大きなラッパの響きとともに御使いたちを遣わします。すると御使いたちは天の果てから果てまで四方からその選びの民を集めます。イチジクの木から例えを学びなさい。枝が柔らかになって葉が出てくると夏の近いことがわかります。そのようにこれらのことのすべてを見たら、あなた方は人の子が戸口まで近づいていると知りなさい。誠に誠にあなた方に告げます。これらのことが全部起こってしまうまではこの時代は過ぎ去りません。この天地は過ぎ去ります。しかし私の言葉は決して滅びることがありません。ただしその日その時がいつであるかは誰も知りません。天の御使いたちも子も知りません。ただ父だけが知っておられます。人の子が来るのはちょうどノアの日のようだからです。洪水前の日々はノアが箱舟に入るその日まで人々は飲んだり食べたりめとったりとついだりしていました。しかし洪水が来て全てのものをさらってしまうまで彼らは分からなかったのです。人の子が来るのもその通りです。その時畑に2人いると1人は取られ1人は残されます。1人の女が嘘を引いていると1人は取られ1人は残されます。だから目を覚ましていなさい。あなた方は自分の主がいつ来られるのか知らないのです。 しかしこのことは知っておきなさい。家の主人は泥棒が夜の何時に来ると知っていたら目を見張っていたでしょう。また思いもいて自分の家に押し入られはしなかったでしょう。だからあなた方も用心していなさい。なぜなら人の子は思いがけない時に来るのですから、と呼びなされている。34節見ていきましょう。36節失礼しました。ただしこの日この時がいつなのか天使たちもイエス自身も知っていない。天の父だけは知っているという。じゃあいつ終わるのか。これらのことが全部起こってしまうまではこの時代は過ぎ去りませんと言っている。患難時代に起こると聖書に書かれていることが全部起こってしまうまでは終わりにはならないんだというんです。さあここまで来たらですね、そろそろ患難時代についてのまともなというかもっとし細かい勉強に入りましょう。まず第一番目の質問として、患難時代がどのようにして始まるのか、いつまで続くのか。これ全部予言です。いつまで続くと予言されているのかという点に進んでみましょう。どこでめっけたらいいか。ダニエルの書の9章でめっけることができます。これは先週勉強したところの続きですぐに分かっていただける。ダニエルの書の9章の24節から見ていただきましょう。あなたの民とあなたの聖なる都については70州が定められている。それは背きをやめさせ、罪を終わらせ、咎をあがない、永遠の義をもたらし、幻と予言等を確証し、死聖樹に油を注ぐためである。それゆえ知れ悟れ、引き上げてエルサレムを再建せよとの命令が出てから油注がれた者君主の来るまでが7週、また62週の間、その苦しみの時代に再び広場通りが建て直される。その62週の後、油注がれた者は断たれ、彼には何も残らない。やがて来たるべき君主の民が町と聖城を破壊する。その終わりには洪水が起こり、また終わりまで戦いが続いて公平が定められている。彼は一週の間多くの者と固い契約を結び、半週の間生贄と捧げ物とをやめさせる。荒らす因べき者が翼に現れる。ついに定められた絶滅が荒らす者の上に降りかかる。さあこの前にですね、69州というのが引き上げてエルサレムを再建しろという命令が出されてから69シャブアの後、483年後でもってイエス様が立たれる、急に死ぬという予言だと言って計算いたしました。そしてですね、ダニエルの70州として最後の1週間というのがここにあるんだと書いてある。荒らす忌むべきものが1週間活動をする。そして定められた絶滅がこのものの上に降りかかると言っています。1週間、週間ってこれはシャブアというヘブル語です。シャブアというのは一つの周期という意味です。でこの間計算してですね、これ7年ということを言いました。ですからこのダニエルの9章の27節で言っているのは、荒らす忌むべきものが、これは後ほど証明するけど、これは反キリスト者です。一番暴れまくって地球上の人類を全部苦しみに陥れようとするのが、1週間、7年間失礼しました、1シャブアの期間活動すると言ってる。しかもですよ、27節でもっと面白いこと言ってます。半週の間、半分のシャブアの間、3年半の間、生贄と捧げ物等をやめさせる。これはですね、私たちから読んだらそれほど大切な言葉とは見えないんですけれども、ユダヤ人にとってこれは非常に大切な大きな問題になります。し
かもこの旧約は全部ユダヤの人たちに当てて書いた教えです。神様を信じ、神様に生贄と捧げ物を捧げるのを当たり前としているユダヤ人たちが、神様に生贄を捧げるのをやめる、捧げ物を神殿に持ってこなくなる、神様を拝まなくなる、この期間が半週間、半シャブは3年半あるんだと言っています。そしてその次、荒らす忌むべきものが翼を表す、で終わりには洪水が起こり、26節戻ります。その終わりまで戦いが続いて荒廃が定められている。さあこの半週間の間、生贄をやめたり捧げ物をやめたりする、どうしてか、もしもですよ、戦いが続けばユダヤ人たちは当然神様に頼りにいたします。だから最初からこの7年間全部ですね、カナン時代7年間全部戦いが続いているんだったら、イスラエルの連中は生贄をやめたり捧げ物をやめたりいたしません。逆に神様に捧げ物を捧げ、生贄を捧げて自分たちの平和安全を祈るようにする。だけどそれをしないようになるというのはどういう理由か。カナン時代というのはですね、だから全部でもって2つの部分に分けることができます。全部で7年あるんですけども、1つはですね、この反射部屋、残りもまた反射部屋があるわけでしょ。これは3年半です。これが戦いです。多くはここでもって大きな観覧時代と言ってる。これだけじゃない、最初の3年半も観覧時代に入ってるんですけども、多くはですね、これを観覧時代という。初めの反シャブアは3年半はイスラエルの人たちが神様に自分の罪を謝ることを忘れ、神様に会って守られる祝福を受けているという感謝の念を忘れてしまう年なんです。それほどまでにこの荒らす忌むべきもの、反キリスト者がイスラエルの連中に向かって巧妙に窓足をかけてくるんです。今言って繰り返しますよ。この期間ね、反シャブアの間にもしもここで戦争が起こるんだったらば、イスラエルの連中は当然のように神様を頼りにいたします。自分たちが守ってもらえるんだから、他の民族は守ってもらえないけど、イスラエルの連中は神様に守ってもらえるんだから、当然神様にもっと生贄を捧げる、もっと捧げ物を捧げるわけなんです。それがやめるのは何なのか、これは世界平和なんです。後ほどもっと証明しましょう。世界平和が来るがゆえに、神様というものを頼りにしなくても我々の生活、イスラエルの連中の生活は平和が来ると信じて、神様に対しての生贄捧げ物をやめてしまう。そして残りの反シャブは3年半の間、実際に今度大きな戦いが始まります。まあ、これをですね、一括してハルマゲドの戦いといってもそれで済むんですけども、これを多くの人は観覧時代と呼んでるけど、先ほど言いました、最初の3年半も後の3年半も両方とも観覧時代なんです。苦しみはここからすぐに始まっているんです。いつかこう書いてあります。荒らす忌むべきものが翼に現れる。荒らす忌むべきものが翼に現れる。脚注を見ていただけるとですね、神殿に現れると書いてあります。つまりですね、荒らす忌むべきもの、後ほどこれが反キリスト者と呼ばれるものになるんですけども、それがエルサレムの宮殿に乗り込んできて、エルサレムの宮殿から政治を行おうとする時点から観覧時代が始まるというんです。で、これが先ほど読んだマタイの24章では15節でもって、荒らす忌むべきものが神殿に立つのを見たら、あなた方は山に逃げなさいとイエス様自身が教えたところになるんです。さあ、そうなるとですね、この観覧時代の残りの方はまあひとまずさておいてですね、最初の3年半の間一体何が起こるのか、 実際に世界平和が起こるのかというところをまず調べてみましょう。これはですね、聖書の中の一つの章を読んだだけではこの情報は十分に得られません。だけれども、まず黙示録の4章の一節を見ていただきましょう。黙示録の4章というのはアジアにある7つの教会に当ててヨセフ、あ、いやヨハネが天使たちを使って忠告を与えなければいけなかったその姿です。その後私は見た、見よ、天に一つの開いた門があった。また先にラッパのような声で私に呼びかけるのが聞こえた。あの初めの声が言った、ここに登れ、この後必ず起こることをあなたに示そう。アジアにある7つの教会には、もしこのキリストの集まり教会が新しいエルサレム、新しい天地に入るための今から準備をしておかなかったらば、悔い改めをし準備をしておかなかったらば、観難時代を通ることになるという警告を与えました。そしてその後必ず起こることをあなたに示そうと言って、観難時代にどういうことが起こるのか、これから教えようとしております。ところがですよ、この4章の1節はそう言ってるから、じゃあ4章の2節からその観難時代何が起こると示してるのか、示してないんですよ。その役者が誰がどういう役をするのかということがですね、4章の2節から実は5章の14節まで紹介されております。実際にどういうことが起こるのかというのは黙示録の6章の1節から書かれております。こう書いてあります。また私は見た子羊が、これイエス様のことですよ、7つの封印の1つを解いた時、4つの生き物の1つが雷のような声で来なさいというのを私は聞いた。私は見た、見よ、白い馬であった。それに乗っている者は夢を持っていた。彼は冠を与えられ、勝利の上にさらに勝利を得ようとして出て行った。この封印を解くのは誰か、7つの封印が準備されている。その一つ一つが解かれて、そのたんびに大きな災いが起こるようになっているんです。で、どういうふうにしてこれ言われているのか、まずですね、最初の一つ目の封印を解いたらどうなるのかというのが、この6章では1節と2節とでもってこういうことが起きると書いてある。第2の封印が解かれますと、これは3節に書いてある。ほんとどういうことが起きるのかというのが4節で説明がしてあります。第3の封印が解かれると、これ5節に書いてあるんですけど、その説明が6節でもって書かれております。第4の封印が7節で解かれて、8節でどういうことになるのか書かれてある。第5の封印はこれは9節で解かれて、10節11節とでもって説明しております。第6の封印は6章の12節から17節までに書かれている。ところがですね、じゃあ第7の封印はいつ切られるのかというと、実はですね、7章には書いてないんですよ。8章の1節まで飛ばないといけないんです。で、まず6章の1節と2節とに行きましょう。観難時代、最初これ平和の時代のわけなんですよ。平和の時代に一体どういうことが起きるのか。私は見た、見よ、白い馬であった。それに乗っている者は弓を持っていた。彼は冠を与えられ、勝利の上にさらに勝利を得ようとして出て行った。多くはですね、この6章の2節を読むと、ああこれはイエス様だ、イエス様が白い馬に乗っかって戦争に勝とうとして出て行ったんだと考える。じゃないんです。誰か、 まずイエス様がですね、どういう格好で出てくるのかというのはですね、黙示録の19章の11節から書かれているということだけ覚えていただきましょう。後ほど読んでいただきましょう。じゃあこの6章の2節、これがイエスでないということはどうやって証明できるのか。まずこうやって証明しましょう。2節、今一度読み直しますよ。よく聞いてくださいよ。私は見た、これはまあどういいです。見よ、白い馬であった。白い馬に向かって来なさいと4つの生き物の1つが雷の声で命令した。それ乗っている者は弓を持っていた。彼は冠を与えられ、勝利の上に勝利を得ようとして出て行った。冠が与えられて出て行った。出て行く時点で冠が与えられたと、ここに書いてあるでしょ。まずイエス・キリストは十字架の死からよみがえった時点で冠を受けております。まずイエスの名という冠を受けた。義の冠を受けている。勝利の冠を受けています。王の王、主の主、主の主としての冠を受けている。だからこの時点で冠を受ける必要は全然ないんです。しかもですね、勝利を得ようとして出ていった。何の勝利か。この時まだ戦争始まっていないんですよ。イエス様自身はもう勝利を得ております。まだ問題があります。6章の2節、それに乗っている者は弓を持っていた。で、大抵がですね、こう考えるんです。弓だからこれは武器じゃないかと思う。とかよく考えてくださいよ。弓だけで敵を倒すことができるか。できないでしょ。弓には矢が必要なんですよ。ここには矢を持ったと全然書いてないんです。弓持ってたと書いてあるということになりますと、これはですね、弓だけでは武器にはならないんだから、これ弓を持っていた、これは武力ではないんです。矢がないんですから、何か別なもののわけなんです。どういうものか。これは政略作戦でもって、政治策略でもって勢力を得て、ひいては勝利をしようとしているものなんです。観覧時代の始まりに一番先にやるのは何かといったらばですね、政治勢力です、策略です。武力を使わないで勢力を得ようと考える。これが観覧時代の始まりなんですよ。これがダニエルの書の9章の27節でと思って、半周の間生贄と捧げ物とやめさせるというものにつながってくるものなんです。イスラエルの人たちに対して神からの予言です、警告です。つまりイスラエルの人たちは神に自分の罪を謝ることを忘れ、神様によって守られ祝福されているということを忘れ、神様に対する感謝の念を忘れてしまうように動くのがこの時点なんです。この白い馬に乗った者が弓だけを持って出ていた時なんです。で、これをですね、私は先ほど、だから最初の動きをですね、平和、世界平和だと言いました。弓だけしか持っていないんですから、武器じゃないんですから。で、これをですね、実際に世界平和だということ、これが先ほどのダニエルの9章の27節では固い条約を結びというのと同じになります。どの国もお互いに攻撃をしないと誓い合いをする、これ証明しなきゃいけない。で、この条約あんまりにも素晴らしいので、多くの国に平和が来るように見えるので、どういうことが起きると予言されているのか。黙示録には記録はありません。ダニエルの書にも記されていない。他の予言書にも記されて、いや、他の予言書ただ一箇所だけ記されています。 どこかといったらこれエゼキエル書の38章でどういうことが起きるのか示されております。観難時代の入った時点でもってどういうことが起きるのか、エゼキエルの38章の一節から読んでみましょう。さらに私に次のような主の言葉があった。人の子よ、メシェクとトバルの大主張であるマゴグの地のゴグに顔を向け、彼に予言して言え。神である主はこう仰せられる。メシェクとトバルの大主張であるゴグよ、今私はあなたに立ち向かう。私はあなたを引き回し、あなたの顎に鍵をかけ、あなたとあなたの全軍勢を出現させる。それは皆武装した馬や騎兵、大盾と盾を持ち、皆剣を取る大集団だ。ペルシャとクシュおよびプテも彼と共におり、皆盾と兜をつけている。ゴメルとそのすべての軍隊、北の果てのベテ、トガマル、トガルマとそのすべての軍勢、それに多くの国の民があなたと共にいる。備えをせよ。あなたもあなたのところに集められた全集団も備えをせよ。あなたは彼らを監督せよ。多くの日が過ぎてあなたは命令を受け、終わりの年に一つの国に侵入する。終わりの年、これを今日覚えてくださいよ。つまりこれ週末ですよ。その国は剣の災害から立ち直り、その民は多くの国々の民の中から集められ、久しく廃墟だったイスラエルの山に住んでいる。その民は国々の民の中から連れ出され、彼らは皆安心して住んでいる。多くの日が過ぎて、多くの国々の民はイスラエルの山々で安心して住んでいる。誰も攻撃してこないと信じて生活するからです。9節でいきましょう。あなたは嵐のように攻め上り、あなたとあなたの全部隊、それにあなたにつく多くの国々の民は地を覆う雲のようになる。神である主はこう仰せられる。その日にはあなたの心にさまざまな思いが浮かぶ。あなたは悪巧みを設け、こう言おう。私は城壁のない町々の国に攻め上り、安心して住んでいる平和の国に侵入しよう。彼らは皆城壁も貫抜きも門もしないところに住んでいる。あなたは物をぶんどり、獲物をかすめ奪い、今は人の住むようになった廃墟や国々から集められ、その国の中心に住み、家畜と財産を持っているために向かってあなたの腕力を振ろうとする。シェバやデタンやタルシュスの商人たち、およびそのすべての若い獅子たちに、獅子たちはあなたに聞こう。あなたの物をぶんどるために来たのか、獲物をかすめ奪うために集団を集め、銀や金を運び去り、家畜や財産を取り、大いに略奪しようとするのかと。それゆえ人の子よ、予言して極に言え。神である主はこう仰せられる。私の民イスラエルが安心して住んでいるとき、実にその日あなたは奮い立つのだ。あなたは北の果てのあなたの国から多くの国の民を率いてくる。彼らは皆馬に乗る者で大集団、大軍勢だ。あなたは私の民イスラエルを攻めに上り、終わりの日にあなたは地を覆う雲のようになる。ゴグよ、私はあなたに私の地を攻めさせる。それは私があなたを使って諸国の民の前目の前に私の聖なることを示し、彼らが私を知るためだ。11節見ていきましょう。城壁のない国々の町々の国に攻め上る。こう書いてある。これは無防備の村原の地と書いてある。平和条約があんまりにいいので、どこの国も自分の国の防備をしなくなるからです。自衛隊がなくなるんです。軍隊を解散してしまうからです。武器弾薬を捨ててしまうからです。安心して住んでいる平和の国に対して、城壁も貫抜きも門も取り除いてしまうようなところに対して突然攻めかけてくる。その出発点となるのが黙示録6章1節で白い馬に乗った者の動きなんです。